皆様こんにちは。フォレスタの澤田薫です。
横山慎吾です。毎週金曜日午前10時、皆様いかがお過ごしでしょうか。
いやー、今朝ね、
はいはい、
すごい久しぶりに寝起きが良くてですね、
ほうほうほう、
はい、近所ブラブラしたんですけど。
ブラブラしたんですか。
、はい、
ちなみに何時ぐらいに起きたんですか。
いや、早起きじゃないです。7時とか。
ああ、普通ぐらいの時間に。
に、はい、
まあ、ね、寝覚めが良かった。
そうなんですよ。
目覚めが良かった。
うん、なんかね、
はい、
なんでだろうと思ったら、今日寒くなかったんですよね。最近寒かったじゃないですか。
そうですね。そうですね。なんか、ここ最近こう冷え込むことが多かったですけど、
うん、
天気が良かったということもあるんですかね。
うん、
確かに。
なんか急にこう冬に向かってたけど秋に戻った感じがして。
そうですね、う
ん、すごい心地よかったんですけど、
うん、すっきりした、
はい、
ね、いい天気でしたね。
朝っていうと、
はい、
去年とかね、よくランニングしてるとかなんかそんな話してたんですけど、今やってます。
ありましたね。懐かしいですね。
懐かしいということは、
ランニングウェアを見るたんびにこうあっていう気持ちになります。
なるほど。
はい、
なんかいつしからかね。
そうですね、
なんかやってたんだけど、
なんかスーッとこうペースダウンをしてフェードアウトをして、またフェードインしようかなっていう気持ちはあるんですよ。もう気持ちはあるんですけど ね、うん、
ですよね。
なかなか袖が通らないっていう。
確かに
あれがありますけど。
そしてこれから寒くなるからね。
そうなんですよ。
また
でもこの寒くなってやりにくい時期にやり始めたら、一冬は続けられるんじゃないかなと思ってます。なるほど、はい、
じゃあまた再開ということですかね。
そうですね、再開できたらまたご報告させていただきたいと思います。はい、
わかりました。
はい、
それでは今回も元気に参りましょう。2022年11月4日金曜日、ラジオでフォレスタ、略して
ラジフォレ。私たちコーラスグループフォレスタは、古き良き時代のさまざまな歌を大切に歌い継ぎ、聴く人の心に安らぎと生きる力をお届けすべく日々活動しております。
はい、ラジオでフォレスタ、略してラジフォレの時間です。
はい、
ということで、先日ね、フォレスタコンサート九州ツアーとともにね、うん、怒涛の10月も終えたんですけれどもね。
終わりましたね、10月。はい、はい、
九州とかどういう感じでした。会場のなんか雰囲気とか、
はい、やっぱり、
うん、
僕らがこう感じた、
うん、
懐かしいっていう、こう帰ってきたっていう感じが九州は ひときわそれを感じましたね。というのも、
そうですね、
確かにね、うん、皆様こういう時期ですから、
うん、
足が遠のく方もいらっしゃると思うんですよ、
うんうんうん、
でやっぱりちらほら空席もね、やっぱり見えてきてるわけじゃないですか、
うんうん、
ただそんな中、
うん、
一瞬数年前に、
うん、
まあ、例えば鹿児島だったら、
うんうん、
スタンディングオベーションがあった公演もあったじゃないですか。
ありました ね、
ね、そんな時のような熱量っていうんですか、うんうんうん、拍手の、ね、数自体はもしかしたら少ないのかもしれないですけれども、うんうん、その一つ一つの拍手の熱量っていうのが変わらずこう伝えてくださったお客様が多く九州でいらっしゃったと、そんな感じを受けましたね、うん、ステージの上から。
確かに九州、
うん、
はい、鹿児島公演、
はい、
今回もいましたよ、スタンディングオベーションしてた人。
あれいらっしゃいましたね。あ、そこそこそこ
前の方で、
最後の、ね、はいはいはいはい、
アンコールが終わったと、
ね、
あ、嬉しいなと思って。
そうですね、嬉しかったですね、うん、そうでした、そうでした。なんかやっぱり最近ね、声も出せないから、うん、紙に ブラボーとかありがとうとか書いてくださる人も ね、いらっしゃって、うん、またそういう人たちのこう、ごめんなさい言い方悪かったらごめんなさい申し訳ないんですけど、うん、お行儀がいいあの後ろの方に配慮してちゃんと胸元あたりで出してくださる、ねうんねうん、ああいうところも微笑ましかったりとかしますけれどもね、うんう
んはい
はい、
なんか本当に温かい雰囲気っていう、
はい、
こうイメージが僕の中にはありましたけども、は
い、そうですね、うん、もうなんかこう温かく迎えていただいて、うん、こう楽しくコンサートを、うんはいすることができたかなというふうに思っておりますが、うん、澤田さんはどうですか、はい
うん、そうですねそういう感じあの先ほど言った感じなんですけども、
はい、
やっぱりね九州っていうと、
はい、
食べ物なんですよね
それはね外せないですよ、今僕はついつい、うん、あの公園のこと言っちゃいましたけど、
はい、
なんだかんだ頭に思い浮かんでるのはあの熊本ラーメンだったりとか
そう
九州各地で食べた美味しいものだったりとかしましたから、
うん、そうなんですよ、
はいはい、わかります
なんか口に合うというか九州の味がすごい楽しみにしていったんですけども、
ね、この前の放送でもね言ってらっしゃいましたもんね
そう、うん、あの10月はねあの、
はい
全国各地回ったんで、
はい、
そのいろいろなラーメンを試そうと思って、
うん、
九州にも向かったんですけどもね、はい、ちょっとね胃が食べ過ぎたんだか、
ね、
胃がもたれちゃって
あると思いますよ、うん、やっぱりそれは、
うんうん、でその初日の夜もね、
はい、
あのラーメンではなく
泣く
、はい、あの大分の、
はい、
郷土料理琉球丼っていう、
うんうんうんうん、おっしゃってましたね、
はい、海鮮丼、
うんうんうん、
をちょっと食べに行ったんですけど
海鮮丼だったんですね
そうなんですよこれ本当に美味しくて、
うん、
なんかそのちょっと甘めの醤油じゃないですか
はいはいはい、
ね、あれが好きで、
うんうん、美味しいですよね
そうそうそう、うん、あの感じにこうつけたこれまた、
うん
そこのお店は、
うん、
アジがメインなんですけども
おいいですね、
うんうん、なんと味が取れないというらしくて、うん、
その日はあらららら取れなかった、
はいうん、あのハマチ、うん、ハマチかな
ブリ、
うん、ハマチですね
ハマチ、うん、
それを漬けにした
丼
だった
んですけど漬け丼だったんですねあいや美味しそう
すごい美味しい油が乗って、
うん、はいはいはい、
うん、あの2杯ぐらいいけそうだったんですけど1杯でやめました、
ね、まあねさすがに胃がもたれてますからね、はい、いいですね
あれですよね、
はい、
熊本は一緒に行ったんですよね
そうですいや今言ったよね熊本ラーメンも食べまして、
はい、あの横山君はね、
はい、
替え玉もして
もう内緒って言ったのに、
ね、ラーメンだけじゃなくていろいろ頼みましたね
そうですねなんかちょっとあの賑やかなこう食卓みたいな感じになってましたよね
そうなんですよ、
はい、なんかもう、ま、んお腹も心も満たされて
そう
ホテルに戻ったっていう記憶もありましたし
であの、うん、鹿児島は鹿児島でちょっとね、
はい、
あの到着が遅くなって
そうですね
僕はねもうその日はホテルで過ごしたんですけど、はいはい、横山くん、ねはい、行きつけのなんか、ね、
そうですねなんかね鹿児島に行くと、
うん、
あの黒豚料理とか、
はいはいはい、
こういろいろこうね皆さんそれぞれ行くところがあると思うんですね、
うん、
僕ね、うん、なんだかこう前回だったかな、うん、前回かなんかで見つけたお店が串の、
はい
うんうん、串揚げっていうのかな、
うん、
のお店なんですよ、
はい、
そんなにすごい大きいお店ではないんですけど、
うんうん、
通りの角にちょっとあって、うん、なんかこう覗いたら気のいいご夫婦なのかながやってるような
うん、うん、
でそこでね、まあ、そこにもやっぱり黒豚とか、
はいはい
牛のね、
うん
串揚げがあったりとか、
うんうんうん、
今回はねあの秋ですから、
はい、
美味しい魚介もねだんだん多くなってくるじゃないですか、うんうん
エビダメですよね
ダメです
エビ
はダメなんですけど貝類はいいので
ああ、
はい、広島さんの牡蠣の食べ比べみたいなのがあったんですよなんかこういろいろ味を変えて、
はいはい
5つぐらいかな、うん牡蠣が、食べれて
それは揚げたものですか
そうです揚げたものです
すごい食べてみたい
そう、うん、揚げたものをこう串で刺して、うん、それぞれこう味噌が乗ってたりとか、はいはい、おろしが乗ってたりとか、うんうんまあ、そのままいただいたりとかいろいろねあってそういうのをですね、
うん
ビールと一緒に、うん食べ飲みながら
なるほど、
はい、一番最後は、
うん、
あ何ですか、
うん、いや写真を見せてもらったんですけど
あ、はいはい、すごいあれですあれです
上品な目を
そうなんですよ
感じのお料理 で,
そうなんですただね、まあ、上品とはいえ、うん、結構ねしっかりがっつりあって
へ、
うん、いろいろ
そうなんですね、
はいうん、で最後は これはね、ミバクのね、皆さんわかりますかね、TKG
ってなんですね。はいはいはい
はい、はい、卵かけご飯でございます、うんうん、がありまして、
有名なんですか卵が。そういうことではない、
そういうわけでは多分ないと思うんですけどうん、うん、なんかあの締めに卵かけご飯があるお店って僕あんまり出会ったことがなくて、うんうんうん、でこれどういうものなんだろうなって思ってちょっと頼んでみたのが、前回頼んで見てたんですよ、うんうんうん、それが美味しいのを思い出して、そうだここで TKG 食べたわと思って、おうおうおう、まあこの前の鹿児島も美味しくいただきまして、
は
い、
うん
うん、やっぱりなんかこう知った店とかがあるといいななんて思ってて、うん、実はこう、ね、そのお母さんに、
うん、
実は僕多分去年の4月ぐらいに来てるんですよ、おうおう、本当です、あ、前もその服着てらっしゃいませんでしたみたいな、え、そうですかって写真見たら、あのその日多分寒かったんですよ、同じ服着てました
4月と
よく覚えてますねっていう話になって、4月なのにちょっと寒くてなんかね、
そう
あの僕あんまりこう旅だと、
うん、
あのいっぱい着替えを持っていかない方なんですよ、うんうんうん、最低限に留めたい人なので、うんうんうんうん、なんかこうジャケットとか、うんうん、あの上に羽織るものとかも結構同じだったりするんですよね、うんうんうん、だからたまたまそれで同じで、
じゃあ覚えてくださってたみたいで、くださってたんですね、
いやまあね、あのセールストークかもしれませんよ、いやいやいやセールストークかもしれませんけど、いや、ね、いや嬉しかったですね、
そうなんだ、
はい、また鹿児島公演の時にはこそっと行ってみようと思います、
いい
です
ね、はい、そう僕もねぜひ食べたかったとんかつ屋があったんですけどね、うん、
とんかついいじゃないですか、
ね、有名ですからね、うんうんうん、ちょうどその着いた時間に閉店の時間だったんでね
あらまあらま
で、ね、もう本当にいやせっかく来たのにと思ったから、うんうん、次の日、ね、うん、朝早起きして、
はいはいはい、
街ぶらつきましたよ
街ぶら多いですね朝でも朝ってやってなくないですかお店、
そうやってなくて、うん、で唯一やってたとこが僕が毎回あの買っていく、
はい、
あのさつま揚げ屋さん、
あ、うん、さつま揚げも確かに有名ですもんね、美味しいですよね、うん、確かにね、うん、
その中でもね僕はあのきくらげを練り込んだ、
はいはい、
あのねさつま揚げが大好きで、
そういいですね、はい、
もう朝からグルメ、
はい、
堪能しました
けど、楽しみ、
ちょっと初めてでしたね朝から
でもそういうのってワクワクしません？
いや本当ワクワクします、
ね、楽しいですよね、うん、なんか旅の醍醐味といいますか、
そう、うんうんうん、なんか本当に今回もいい思い出で、
そうですね、なんかこう聞いていただいている皆様も僕らがどんだけ楽しんでるのかっていうのが分かるんじゃないかな、伝わってるんじゃないかななんて思いますけれども、ね、はい、
ということでもう次回も楽しみなんですけどね、はい、
そうですね、
はい、頑張っていきたいと思います、
ぜひぜひ、はい、
はい、それではこのあたりでリポートコーナーへと参りましょう、
はい、お題は今までに作った自分のベスト料理ということですけれども、
はい、
はい、今回は三宅リポーターが聞いてきてくれております、
はい、
それでは読んでみましょう、せーの、
三宅さん、
はい、ラジホレレポーターの三宅里奈です。今日は石川和夫さんに、はい、あのこれまでで作ったお料理で美味しかったものを聞いていきたいと思います。お願いします。
はい、ですね、はい、まあ自炊なので普段、はい、まあ何かしらは作るんですけど、うんうん、なんかあの例えばだし巻き卵とか、あの、はい、まあ作れなかったんですけど、
はい、
あの一念発起して作ろうと思って、まあ、そればっかり作ってみたりとか、
すごい
お好み焼きに凝ってみたりとか、
大野さんと一緒ですね、
そう、なんかそれに凝るとそればっかり作る傾向があるんですけど、
はいはいはい、
学生の頃、
はい、
よくカルボナーラを
カルボナーラ
あの作ってたんですよ、はい、あの、はい、粉チーズを入れて、
自分で全部、
はい、牛乳で溶いて、で卵の黄身だけ、
すごい、
でまあうまくいったりいかなかったり、
はいはいはい、
まあ、で学生の頃あまりお金もなかったので、
はい、
でまああるもので、でそのカルボナーラばっかり作ってた時期があって、
すごい、
はい、でもう最近作んなくなっちゃったので忘れちゃいましたけど、
はい、
当時はだいぶ、はい、うまくいったかなと思うこともあったので、
はいはいはい
はい、だいぶ鍛えたはずなんですけど、すっかり忘れちゃいました。
でもカルボナーラちょっと気になるので、ぜひまた作ってみ、
はい、
あのレポをお願いします。
そうですね、はい、ちょっと復活させてみようかなと思います。
すごい、ありがとうございました、はい、石川和夫さんでした、
はい、はい、
ということで、うん、石川和夫さんに、聞いてきてもらいましたが、はい、すごいですね、うん、和夫さんやっぱり
なんかね、いろいろ作るイメージが僕もありましてね、
うん、なんか前ね、うん、伝言版でも紹介してくださってましたけれども、うんうんうん、はい、いや、いいですね、料理のできる男憧れますよ、うん、ね、すごい。しかもカルボナーラ、
うん、カルボナーラ難しいんですよね、これ。
あれ、あの、僕もね、うん、恥ずかしながら、おうおう、食べたくてどうしても挑戦したことはあったんです、
うんうんうん、
もうこう、もう黒歴史なんですけど、うんうん、あの、いり卵そうめんみたいな、いり卵パスタみたいになってて、あの、なんかこうダマダマでぐじゃぐじゃでみたいな、
ダマになる、
うん、なんでこんなになったんだろうなっていう、まあ、原因も分からず、あ、これは俺は無理だなって、カルボナーラは家で作るもんじゃねっていうような記憶しかないので、もうそれが、ね、何度も作られてて、まあ、失敗も何もあったと思いますけど、うん、まあまあの、ね、自分で満足いくようなところまでできるっていうのがすごいです。
カルボナーラはでも簡単よ、どっちかというと。
マジですか、うん、
あの、要するに多分ダマになるのは、
はい、
火と一緒に炙るからじゃないかな。あ、
火をつけっぱなしで。
ダメです、ダメです。
あ、ダメなんですか。
クリーム、あの、そのチーズとかは 別のボウルに入れとかないと、は
い、マジっすか。
ダメですよそれ。
なんかもうぶち込んでた気がしますね僕。
一回炒めたパスタをそっちのボウルに入れてかき混ぜて溶かすんです。
はあ、そんなおしゃれなやり方全く知らなかったですよ。
でもそうじゃないと溶けないじゃないですか、
ね、うん、あーチーズって言ってる間にこうだんだんだんだんダマになっていく。あーって言い終わった後にはもう、うん、いり卵パスタができてるっていう、
みんな混ぜればいいって思っちゃうんですけどね。
そう、そういうやり方があったんですね。
温度上がると卵焼きにしかならない
ですからね。そうなんですよ、まさにどうだ。だからいり卵になっちゃったんですね。スクランブルエッグよりちょっと固めのね、いり卵だったんですよ。
そうまあフライパンに入れるとしても火を止めてから入れないと、
はいはい、あ、火を止めてからね。
温度調整です
ね、余熱でね。
余熱で、
あ、なんかこう今言われればあーって思うんですけど、だから作れるかっていうと絶対作れないと思います。いやいや、僕自信ありますね。いや、
ね、
すごい
ですね。
でもなんかね、うん、ちょっと僕らこう、あの、和夫さんのご自宅にお邪魔することもたまにあるじゃないですか、うんうん、そうですね、うん、こっそり卵とか買ってってみます。生クリームとか
今度作ってもらいます。
材料は買ってきました。
いいですね、
お願いします加藤さんって言って。
ちょっといいですね、
あの、突撃、あの、お宅の晩ご飯みたいな感じで調理お願いしますみたいな。
それは面白い。
それ回しましょうか
ね。あ、 YouTube で
こう、 YouTube でこう回して、加藤さんこれ聞いてないことを願います。突然やりますので、はい、なんてね、ね、そう、
はい、
皆様もこうね、ちょっと楽しい企画とかありましたら、
ね、
また。いやー、でも皆さんのね、なんか、うん、お料理、うん、ベスト料理も聞いてみたいですね、うん、視聴者の皆さんの、うん、あの、ね、ご家族の評判が良かった料理とか、うん、あ、これ簡単ですよとかね、うんうん、あの、こういうのはちょっといいんじゃないですかなんていうお料理もぜひ聞けたら嬉しいななんて思います、うん、
はい、
はい、
いや、今回も新たな発見がありましたね。
なんか、あの、僕の失敗談で、あの、だいぶ埋まってるような気もしますけれども、
ね、はい、さあ次は、
はい、
誰が出てくるのか楽しみですね。
はい、楽しみにしておりましょう、
はい
はい、
ということで続きましてメールコーナーへと参りましょう。
はい、今回もたくさんのメールをいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、その中から今日はこのメールを読ませていただきます、
はい、
ペンネームSA さんから、これは件名でお願い横浜でのコンサートという、うん、件名のメッセージをいただきました。澤、うん、田様、横山様、たくさんの公演をご無事に終了されておめでとうございます。さぞさぞお疲れのこととお察ししております。地方のお話を伺いとても楽しいのですが、今年は東京のお隣の横浜へ来ていただけず、とても寂しいのです。みなとみらいホールも改装が終わり、 新しくなりましたのにどうしてと公園開催地の方々が羨ましい限りです。来年のことは保証できない年齢で遠方へは残念ながら行けないのです。横浜へもぜひいらっしゃってくださいというメールをいただきました、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、ね、横浜行きたいです ね、うん、ね
今年はね入ってない、
う
ん、
そうですね。
ですけどもあれですかねホール取れなかったのかなもしかしたら分からない。
それもあるかもしれないですね、うん、あの使いたい日にちとか組みたい日にちとかっていうのもありますし、
うんうん、そうですね
改装後だったらなおさらそうかもしれません ね、うん、ですからまあでもあのやらなくなったわけではきっとないと思いますので、うんはい、できるだけね、うん、早い段階で、うん、伺えれば僕らも嬉しいなと思いま す、
そう
です
ね、
ね少し、こう健康にご留意されながら SA さん、はいお待ちいただければ嬉しいです、
はい、
はいよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ということで皆様のご意見ご感想ご質問はこちらへ
森アットマークフォレスタ.net 綴りを申し上げます。 MORI アットマーク数字の40sta.net もしくはフォレスタエンターテインメントホームページのラジオでフォレスタのページにフォームがありますのでそちらをご活用してください。
皆様のお声お待ちしております。それではここで一曲お聴きください。
今回はフォレスタコンサートで歌わせていただきました五木ひろしさんが歌いました千曲川。 はい、はい、ということで千曲川お聞きいただきました、うん、ね、ベース系お二人のソロということで ね、渋いですね
渋い
いい、なんかこう流れがね、そういいですよね。
いつきさんとはまた違った、
また違った良さが、
低音の魅力がね、
はい、はい、この三拍子っていうのもなんかね、うん、こういいですよね。
そうそうそうそう、
この川の流れのこう感じが、
う
ん、ダンダン
ダンダンダン
ダンってこうね、
なんか全然僕もいつきさんの曲だって知らなくて、うん、昔からね、伝わる、
ね、なんかいいなんか歌謡曲というよりもなんか、うん、マイコさんも確か言ってたかな、叙情歌っていう形がね、
叙情歌な感じがしますね、
うん、そんな感じもしますね、うん、はい、
すごいいい曲です、
はい、いい曲、大好きな曲でございます、はい、
いやー、ということで、
はい、
今回もいろいろ話してきましたけれども、
そうですね、うん、
まあ今年がねコンサート終わったわけではなくてね、
あ、そうでした、そうでした、
今月も4日、はい、
そうですね、4日あります、はい、森の歌コンサート×サロンドフォレスタシリーズでございます、
はい、
何はともあれ歌三昧シリーズね、うん、また今回は、3日目ですかね、3回目、
う
んうん、になります、
はい、この放送が流れた後ですかね、
はい、この放送が流れた後に、はい、もうあと 1,2 時間後ぐらいですかね、
そうですね、
はい、開催されますので、はい、ぜひぜひ皆様まだ、配信のチケットもね、はい、残っていると思いますので、うん、ぜひぜひ配信ご覧いただければと思います、
はい、
今回はゲストがいらっしゃいます、はい、ということで、うん、バイオリン佐藤和則さん、そしてゲストピアノ三浦恵理子さん、はい、ね、いらっしゃいます、うん、ね、あの前回もお話ししましたけれども、去年ですか、
はい、
三鷹でやったコンサートにもご出演いただいて、
はい、
ね、フォレスタとも縁があるお二人でございます ね、
うん、
はい、とても楽しみで、僕らもね、うん、時間が合います、見れます、
多分見れないかな、
見れないかな、まあ、その時にね見れなくても、ね、
1週間、
そう1週間、はい、見逃し配信がございますから、ね、ぜひぜひ皆様、ご視聴お待ちしております、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、そして14日には、ね、東京清瀬市に、はい、
そうですね、
で、はい、セレクションコンサート、
はい、
和魂要塞日本の心世界を歌うということなんですけれども、
はい、
こちらは ね、あの様々なジャンルの、
そうですね、
ね、いつもとは違うコンサートとなっておりますので、
はい、はい、こちらは14時開演、
はい、
その30分前13時半会場になります、
はい、
ね、これもうあの今ちょっと、うん、清瀬のその欅ホールのですね、
はい、
ホームページを見てるんですけれども、うん、このこの公演セレクションコンサート、
はいはい、
もう9段になるんですね、9回目、
お、
そう、
そんなやってます、
大野隆によるプロデュース公演第9弾、ね、すごいですよね、ね、しっかりこう9回も積み重ねて、さあじゃあ来年 10弾はどうなるのか、ね、楽しみですけれども、
そんなやってるんです ね、
なんかそんなやってたんだって思いました僕も、なんかこう普段みんなが、
はい、
あ、こういうのを歌いたいなとか、ああいうのを歌いたいなとかっていうところもね、うん、きっとあると思うので、うん、そういう違った一面がこのセレクションコンサートでは、はい、垣間見えるという、
そうですね、
楽しいコンサートになっておりますので、はい、こちらもぜひご来場いただければと思います、
はい、ということで、
はい、
今回はこのあたりで、
またメンバーのいろいろな素顔もお届けいたします、このラジフォレ、皆様の日常の一部として寄り添っていけたらなと思います、
エンディングはこの曲、君の道を、また次回ラジオでフォレスタ、略して
ラジフォレ
でお会いしましょう。それでは次回も
お楽しみに。